行きます。
ハッピーライフ、この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。さあ5月のハッピーライフ、お塩先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
2テイク目です。決して安倍先生の時のような状態ではございませんよ。今回は
突然吹き出しましたね、ノアさん。
いやだって録音ね、松尾先生録音取ろうと思ったら ね
ストローで飲んでましたね。
ねスポーチュポーとかその音で始まるのはいくらなんでもな。あ、
落としませんでしたね。
歯医者さんね、
はい、
あの口の中のなんかこう吸ってるやつあるじゃないですか、先生たちがいつも、はい、
バキューム、
バキューム、うん、あれって唾液とかを吸ってるんですか。
うん、そうそう、唾液とかあのタービンとか削る時って水出すじゃないですか、うん、
はいはい、
ああいうものを吸うためのものですね。
なんかあの、うん、あのシュポって感じが面白い。
あの吸い付いちゃったりする。
あの、あの紹介してないんですまだ。
あ、そうでした。お嬢先生、今日の今日、お客様お願いします。
は
い、
本日はですね、空知歯科医師会副会長、
はい、
砂川松原歯科医院の、松原先生においでいただいております。
はい、松原です。皆さんよろしくお願いします。
私あの去年かな、松原先生のとこ初めて病院の方にお伺いさせてい
ただ
いたんですけども、はい、来ていただきましたね。はい、先生も歯医者さんなんですが、奥様も歯医者さん。
はい、そうです、2人でやってます。
そうなんですね、はい、すごくね落ち着く感じの、
はい、今改装中です。
あ、そうなんですか。
はい、また今度来てください。
はい、で私ねこの間、はい、あの 毎回やるんです、何年かに一遍やるんですけども、はい、ミルキーとかあの、はい、キャラメル系のを食べてて、うんうん、あの 詰めてるものを外れちゃう、
一緒に取れちゃうみたいなやつですか。
そうなんですよ、はい、でそれが運がいいことに飲み込まないで、うん、あ外れたって、はい、そうで歯医者さんに持って行ったついでに、はい、実はねあの歯を磨いてもらったんですよ。
はい、
で歯石が溜まってるところ歯石取って、はい、取って全体をなんかこう歯磨き粉つけて、うん、なんか機械でガーッと磨いてくれたんです、うん、すごいあれ気持ちいいんですね。
気持ちよかったですか。
だってねその後の歯のツルツル具合が自分で磨くのと全然違うんで。
そうですね、手の届かないところにやっぱり届かせるのがあの歯科の多分歯科衛生士さんがやったと思うんですけど、はい、あの彼女たちのテクニックだと思いますね。
あ、そうなんだ、はい、でちょうどあの私の友人もなんかこう歯長いことメンテナンスに行ってなかったんで、はい、行ったら全部歯石を取ってくれたと、うん、10年ぶり、
はい、あ、それは結構時間かかりますね。
だけど20分ぐらいで、はい、パーッとやってくれて、うん、ですごい口の中がすっきりしたんだって言ってたんで、うん、私あの友人なんでこのコーナーのおかげかなと、はい、ちょっと思ったんですけども、でも意外に手軽に綺麗にしてもらえるもんなんですね。
そうですね、当然歯石はついてちゃいけないんですけど、あのステインって言ってこう着色、はい、例えばお茶とかコーヒーで、はい、あの茶渋みたいなのもつきますよね、はい、ああいうものもすべて綺麗に取れますので、
うん、
あの本当にあの歯石を取ることは歯周病の予防になりますけれども、うん、あの美容的なものも当然含まれると思いますので、うん、ぜひお気軽にかかっていただいたらいいと思いますね。
あの表面がツルツルになるって言いましたよね、
うん、
あのなんでツルツルにするかっていうと、お掃除した後に汚れがつきづらくするために表面を、ピカピカに磨いてくれるんですよ、うん、そうするとやっぱりあの表面ザラザラだとせっかく汚れ取った、後でも汚れがまた例えばですね目に見えないような細かい汚れ、あとはその松原先生が今言ったように、うん、茶渋ですとかね、うん、そういう着色するものですね、うん、表面にそういうものがつくだけで汚れはその上からたまりやすくなるんですよ。なのでそういうのもつきづらくするためにピカピカに磨いてくれる、ツルツルになってくれる。当然ザラザラよりもツルツルの方が汚れはつきづらいですから、
ね、うん、そうな
ん、
よくあのタバコを吸う人の口の中は裏がこう茶色になってるっていうんですけど、はい、それもヤニとかそういった汚れなんですか。そ
う
です
ね、もう見ただけでは分かる感じですね。また綺麗にしてもまた当然タバコをやめなければすごくつきやすいですね。はい、そうですね、
黄ばむんですね、歯も。
そうですね、
パンツと一緒で。
ヤニの場合はね、 汚れと歯石と一緒にですね溜まって層になってきたりするんですよ。厚みが出てきたりするんですよ。なので厄介ですよね。
それも簡単に取れるんですか？
もう歯科医院に行っていただければ、はい、綺麗にお掃除してもらえま す、
ね、でシュポってシュポって
やるシュポそういうお楽しみもあるけど、
シュポってなった瞬間がなんかゴーッとなんかあの音が好きで
そうやって言っていただけるといいんですけどね。
キーンは苦手なんですけど ね、得意な人いないですよ ね。私あの歯医者さんの音で好きなのって、はい、あのブクブクうがいのコップをこう取って置いた後 の、 あのカチャって言ってまたピューっと出るあの音 が、
あの音が好きなんです。
なんともなんて可愛らしい音でなんか感知してどうなってんだろうこれどうなってんだろうと思って
その機械によって違います
ね。
でちゃんとうがいしてこうやってるとなんか旗からお水が出て流してくれるでしょ、ね、そうですね、もうすごい最新だなって思うんですよ
そうです、
それ見てるだけで楽しい。
そういうところで感動していただけるんですね
あ、そうか、先生たちはいつもの仕事のことだから、ね、対して
もう当たり前かな
と、ね、いやだからロガさんが目の前にミキサーいっぱいあのスイッチや あるその機械の前に座ってて、うん、なんだこれはっていうスイッチはこのスイッチはどうなるんだろうっていう、うんうん、それと同じです、はい、
そうですよね。この機械の中で一人で全部操作してますもんね。
あ、そっか。いや私たちからするとあの薬品もいろいろ並んでるでしょ。あで、は
い、
あの 瓶が可愛くて、
うん、それ
可愛いすりガラス、それでそこからねこうピンセットで取ってとかやってるのが、はい、すごいなんか何すんだろう何すんだろうって思って見ちゃうんですよ。
なるほど。
あとあのローの四角いなんかガムのあれみたいなやつをちょっとこう柔らかくしたらあんうってかまされる、あのあんうっていう瞬間
いやいい意味で勉強になりますよそうですか。
意外とそういう小さいことが面白かったり、
面白かったりですね、
はい、まあ、面白いと思ってるうちはいいんですけどもね。
そうですね。
でね、それでこんな話があったんですよ、はい、あの友達が前歯が、はい、あのもう神経がないんだそうです、でその神経がないところの中の部分が折れちゃって、うん、でちょっとあの歯医者さん通ってるんだって話をしてて、うんうん、その話から、はい、あの前歯に神経がないから、うん、虫歯になる心配はないんだけどねっていう話をしてたんですけど、うん、神経がなかったらあれ虫歯になんないんだっけかと思って。
それはないですね。
違うんですか？
全くそういうことはないですね。むしろ神経がないっていうのは表現があまり良くないかもしれない。生きてる死んでるで見ると神経がある歯が生きてるんであれば神経を取った歯はある意味死んでるようなただのものになってしまう感覚になるので逆に虫歯にはひょっとしたらなりやすいのかもしれない、
ね、虫歯と神経あるなしは関係ないんですか？よくほら虫歯ひどくなると神経取っちゃうじゃないですか、はいはい、
そうですね。
そこからもう進まないような気がしてたんですけど。
いや、それは全く違いますね。
逆ですね。
逆
ですね。
神経がある時っていうのは生きてる時は神経の生きてる歯っていうのはもし虫歯になってくると、症状が出てくるんですよ、
うん、
しみるとか、
うん、
噛むと痛いとか、
はい、
神経ないと虫歯になってもあの神経がなければずっと大きくなるまで気づかないことがあるんですよ。神経あるうちはちょっとちっちゃい虫歯で深くなり始めたなっていう時になんかサインが出てくるんですよね、
うん、
ですけど神経ないとそれがないので、うん、気づいた時にはもう手遅れっていうことになりかねないんですよ、うん、
その手遅れって状態が私が一回やらかした、うん、あの歯の下の歯はなんともないのに下の骨が全部溶けちゃったっていう状態ですか、う
ん、まあちょっとそのねノアさんの口の中の状況が分かんないんですけど、うん、それ歯周病だったのかそれとも根っこの先、虫歯から来て根の先の方に再感染を起こしちゃったのか。歯周病であればそれはちょっとまた別なお話になります。
あ、そうなんだ、はい、なんかじゃあ神経ないからもう大丈夫っていう問題ではない。いや、
神経なければ歯の寿命は短くなると思ってください、
うん、
そうですね。
だからあれなんですね、なんか残さないとっていうか大事にしないとあっという間に。
だから手をつけてない自分の歯に比べて余計メンテナンスをしっかりしないと、
うん、
長持ちしませんよってことですね、
うん、そうなんだ、うん、 これ結構勘違いしてる人多いと思いますよ。
あの例えばね、銀歯かぶせたから虫歯にならないだろうって思ってる人、いらっしゃるんですね。結構かぶせたら虫歯になるのなんて言われるんですけど、はい、そういう歯の方が危ないです。かぶせたものと自分のその根っこの隙間から知らない間に虫歯は進行していったりします。
何度もこのコーナーで虫歯は感染症だっていう話をしてますけども、はい、やっぱりそういったこう微量の隙間みたいなところに入り込まれちゃうと、
そうなんです、
ちゃんとメンテナンスしてないともどうにもならなくなる、
ね、ええ、
じゃあ全然結構思い違いして、だってね、はい、虫歯になりましたと、歯ちょっと痛いですと、はい、でも磨いてたら治ると思ってる人結構いますからね。
あの一回虫歯になった歯はもう自力では絶対治りません。
そういうもんなんですか、先生。
あの穴が開くとダメですね。あの白濁って言って表面がまだ白い、最初白くなってから穴が開いてくるって言われてるんですけど、はい、その白濁のうちであればフッ素を塗るとか、はい、あのケアをよくしてあげることでもう一回再石灰化っていうのがされるっていうふうに言われてますね。穴が開いてしまうともう自分の力では再生しないって言われてます。
なんか考えたら怖いですね。皮膚とかだったら、ね、ピッて剥がれても次がこうまた出てきてくれるけれど、ね、はい、歯ってもう一回削っちゃったら、
もう元には絶対戻
らないですね。入ってこないですもんね、はい、だって永久歯になってその永久歯が抜けたからもう一回入ってきた人っていうのはいないんでしょ。
ないですね。
やっぱりない、
ね、あの余計に入る人はいますけどね、うん、
余計に
あの本数、人間の歯の本数って決まってますけど、はい、あのそれ以外に違うところに歯が生えてきたりとかっていう人は、過剰歯っていうんですけれども、もともと生える予定じゃない歯が突然出てくるとか、
うん、そんなことあるんですか。
あります。あと、ね、足りない人も逆にあります
、ね、足りない人もいます。こんだけなきゃいけないのに、ここに本当は歯がなければいけないのになぜか歯が足りないなっていう人も、
そうか、じゃあそれだからこそ子供のうちからしっかり大事にしておかないと、
そうですね、
もう削っちゃったら最後、
ええ、なので6歳臼歯一番初めに生えてくる、あの大人の歯、はい、奥歯、なんですけど、大体その6歳前後に生えてくるので6歳臼歯と呼ばれてるんですけれども、うん、その歯は一番人生の中で長く使う歯なんですよ、うん、最初に生える永久歯ですから、
はい、
なので、これを、大切にしないと、うん、一番メインになってくる、噛むための、うん、メインになる歯なのでね、うん、これをしっかり大切に使っていかないと、あんまりその生えかけの頃におろそかにしてしまうと将来辛い思いをしてしまう。
うちの弟ですよ、うん、歯もう全部前歯全部虫歯でガタガタになっちゃって、はい、全部差し歯に、就職するために全部差し歯に変えちゃったっていう、もうそれが19-20歳ぐらいにもボロボロになってたんで、なんだっけね、コーヒー牛乳飲みすぎ
て美味しいですよね、あれね
雪印のコーヒー牛乳の飲みすぎて、
あれ四国にも雪印あったんですか。
あったあったあった、コーヒー牛乳ありました。牛乳がね、取れないから、こっちみたいに豊富じゃないですからね、
うん、ああそうか、
そうそうそう、美味しい牛乳って言ったら、うん、岡山県の大山の方まで、蒜山高原の方まで行かないと、
そうなんだ、
はい、だからコーヒー牛乳もう雪印のコーヒー牛乳見たらうちの弟の歯を思い出すでもあれはもうガタガタになっちゃうともうどうしようもないですよね。
そうですね。
でお野菜とか嫌いで食べなかったから余計こう栄養の偏りで歯がやられやすかったみたいなんですよね。なんかたかが歯されど歯で、うん、食生活から生活習慣から全部つながってんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね。もう食べ物で言えば当然お腹の中にいる赤ちゃんの、
はい、
お腹の中にいる時からまた永久歯に生え変わる間まで、
はい、
全てやっぱ歯ってもう作られてる最中なので、
うん、
生えてからっていうよりも生える前も大切ですね。
はあれ前私一回聞きましたよね、歯って何なんですかって、骨
って
、
ああ、
骨だったんですよね。
いやいや骨じゃないです。
あ違ったっけ。
骨じゃないです。
角質だっけ、なんだっけ。
いやいやいや
何でしたっけ。
歯です。
歯は、そうだそうだ、まだ言って
る。歯は骨じゃないです。歯はもう歯という組織です これはもう、
ま、言ってる
体内にここにしかない組織です。あの才の角は髪の毛だとかそういうオチじゃないですから。
歯です。
歯は歯です。
そうだった。そう。あ、またやっちゃった。
それなんかベロはなんとかって言いましたよね。
ベロは内臓。
え、ベロは内臓だ、筋肉です。
そうだ、それをね。もうあの看護師の卵の女の子にすっごい笑われた。私でも知ってるとか言って。そうだった、そうだった、そうでした、ね。はい。ということなんで、あ、でも思ったんですけど、はい、自分で磨くのもなんて言うんだろう、こう綺麗に磨ききらないじゃないですか、うん、毎日磨いてても時間かけてこうやってても、うん、結局はこの間歯医者さん行って磨いてもらったら全然仕上がりが違ったっていう、うんうん、だからやっぱり子供のうちから歯医者さん通って定期的にそうやってこう磨いてチェックしてもらうって、そうするのとしないのとじゃ、
ね、多分違う、
違いますよね、
全然違うでしょうね。
例えば私のように不精なお母さんだったら、はい、自分でやるの無理だから、うん、あの歯医者さんに子供連れてくも、うんうん、やらないよりは絶対いいですよね。
いや、というかあの不精関係なく、あのお母さんがね、うん、お子さんを連れてきて、まあ、ある程度歯ブラシが自分でできるような年齢になったら、はい、衛生士さんに、ね、歯ブラシのやり方を教わった方がいいと思います。でそれはお母さんが一緒に見てて、はい、あ、こういう風に、歯ブラシはするといいんだっていうのが分かれば、はい、ご自宅でもねチェックできるんですよ、自分のお子さんがどうやって歯ブラシしてるか、
はい、
で、あ、磨けてないじゃない、ちょっと言われたことと違うじゃないっていうと、仕上げ磨きもお母さん、うん、教わった通りにやっていただけると、
はい、
全然あのお掃除の効率が変わってきますので。
なるほど、うん、結構自己流ですよね、気がついたら自己流に戻っちゃいますね、う
ん、多分あの歯ブラシの方法ってあまりっていうかほとんど教わったことがないと思いますので、しかも、はい、あのこれ、まあ、基本的な磨き方あるんですけど、個人によって歯並びによってお口の大きさやほっぺたの、筋肉の、うん、突っ張り具合にもよって、うん、やり方ちょっと違うんですよ、うん、微妙に。なので個人に合った歯ブラシの方法を歯医者さんで教わると、
う
ん、ね、一番いい。
うちの社員こんななってい
う、いやいや顔を動かさなくていい
です。でも顔も動いて、なんで顔動いてんだろう。
だからそれが一番楽ができるのは、いわゆるあの電動歯ブラシ、超、うん、あ、音波ブラシってやつですね、はい、あの顔も手も動かさなくて、ただ当ててればいいって、ブラシが動いてくれるっていう。
あの毎回そらち歯科医師会さんのイベントの景品に出るたびに、はい、羨ましい。
羨ましいと思ってます。
いいなと思って見てるやつです。
はい、
そうか、
そうするとあれさえれば顔を動かさなくちゃんとブラシが動いてくれます。
すごいですからね、大きく動かしてますからね。
大きく動かしていけません
ね。
はい、
そうなんですよ、はい、やっぱりねちゃんと磨き方大人もね、うん、習うべきだと。
そうですね、ぜひ、
はい、
思います、
はい、
そしてあのたまにそうやって行ってあのメンテナンスしてもらうと、うん、すっごい気持ちいいですので、
はい、
うん、やります。
はい、
もうぜひ定期的に、
はい、
たまにではなく定期的に、はい、
そうですね、
やった方がいいと思います。
月1回、うちのあさこちゃんやうちの局長は月1回決めて、はい、歯医者さん行ってるんですよね、うん、は
い、
だからやっぱり綺麗ですもんね、うん、なんかあの虫歯になりやすいからって言って。
あ、そうです、うん、じゃあ自分でそれが分かってそういう風にされてるのは素晴らしいことです ね、
はい、ちょっと見習わないといけないですね、はい、はい、ということで、
はい、
あの今日もくだらないことをいっぱい聞いてしまいます。先生すいません。
いいえ、楽しかったです。
あの本当に素朴な疑問で、はい、あの私たちからするとその歯医者さんの道具とかもそうですし、こうされることがすごい不思議でしょうがないんですよね。であの削る道具もいっぱいあるんじゃないですか、はい、なんかプラモデルのなんか組み立ててるみたいで面白そうだなとか思っちゃうんですけど、
で実際あの模型作る人が使うような道具も結構あるんですよ、はいはい、まああの歯医者さんというよりは技工さんに近いかもしれないですけどね、
うん、なんかそういうのにちょっと興味を持つだけでもちょっと怖い、行きたくないが少し楽になるかな、
うん、そうですね、
うん、先生どうですか。
いや、もうあのそんなこと言わずに来ていただければ
とにかく行く、
はい
はい、病室に行くかのように、
ね、
綺麗にしてもらいに行くです、はい、本当やってもらって気持ちよかったので、皆さんも一回試してみてください、
ね、はい、ぜひ試してみてください、
近くの歯医者さんへ、はいはい、ということでハッピーライフ、今日は押尾先生と松原先生でした。ありがとうございました、はい、
ありがとうございます。